ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、皆さんこんにちは。京都 NPO センターの向井と申します。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
向井さんって結構アクティブな方ですか？
はい、いや、意外と僕休みの日はめちゃくちゃインドアなんですよ。
あ、そうなんですか？
意外とね、出な、で、結構出不精で、まあ、言われたら出るって感じですけど、自分からなんか、ここに行こうっていうのは なんか滅多にない人なんですよね。もしかしたら普段動きまくってるからその反動で
あるかもしれませんね。
勝手に思ってますけど。
確かに、はい、私も割とインドアで、あら、人から誘われないと外に出ない
そう、まあ、ゴロゴロ大好きって感じですね。
同じくです、はい、そんな二人が今回はすごくアクティブな方をゲストにお招きしましたので、いろいろお話を伺っていきたいと思います。
はい、
それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日のゲスト、向井さんからご紹介いただいてよろしいでしょうか？
はい、本日のゲストはですね、一文字でつづると読みますが、つづるの国安さようさんになります。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お越しいただいてありがとうございました。今回はつづるさんに社会をつづることに思いを込めて、そんなテーマでお話を伺っていきたいと思います。
はい、
あれさっきと
重い感じですね。社会に重いよ。
そんなことないんですよ。まず国安さんご自身にそのつづるどういう団体なのか教えていただいてよろしいですか？
つづるは、もともと始まったのは、はい、地域のマーケット回収っていう、そのなんていうんだろう、リサイクル活動をしてはった団体さんがあって、うん、そこをね、まあ、辞めはるっていうことで、うん、地域そこの難しいな担当が私やったんですよね。はい、で、そうそうそう、閉めるっていうことを地域の皆さんに告知をした時に、まあ、困るわとかいろいろそういうね声を聞いたので、まず一人でつづるという名前で立ち上げてというか、継続するために業者さんとかにお話をして、始めたのがきっかけです。
ではその、なんていうんですか、リサイクル用品の回収等々。
そうそう、もともと京都市のそのコミュニティ回収っていう活動を、はい、継続しているので、古紙、新聞紙とか雑誌とか本とか、うんうん、段ボールと、あと古着かを集めてます。
紙と服って
ことですね。そうそう、
もともとじゃあお仕事で関わっていたけど、うんうん、そのお仕事先がその事業を辞めるって話になって、
そうなんですよね。
で意外とその地域の人たちの反応がいや困るってなって、じゃあもう自分個人でやってやろうっていうこと。
そうなのよね。
そういうことなんですね。
その時につづるという名前も考えあった。
そうですね、そうそう、いい、ね、なんか名前をつけないとこう連絡先がないなっていう感じですね、多分。
こういう団体の始まり方って向井さん結構一般的なものなんですか？
いや、どうしよう、まあ、一般的って言っていいかが分かんないですけど、まあ、そうですね、あるっちゃあるんですよ。やっぱりそのいろんな地域でもともとやってた事業とかがなくなって、あ、それ困るって言った時に、じゃあうちが引き継ごうかとかなってる話っていうのは、聞くのは聞くんですけど、そんなに表立って見える話でもないのかなって感じがするので、そういう意味では一般的ではないかもしれないですね。はい、
そうですね。
場所はどのあたりがこう活動のフィールドになるんでしょうか？
メインでやってるのはその下鴨の生鮮館中村さん 青井学区だったかな、
はい、青井小学校、
あそこがメインでやってますね。
スーパーの敷地を借りてと
か、ね、そう
そのスーパーの人がもう前の授業、その授業をやってた時から提供してくれてたってことですか、
うん、そうなんです、そうなんです。で、まあ閉めるっていう挨拶もね、その中村さんに説明したんだけど、はい、困るって言ってるから私が引き継いでいいですかみたいな、うん、個人になってしまうんですけどっていう相談をしてそうそう、
その辞めますって言ってるその場で次私が個人でやりますって言った
感じですか。そうなんですよね、辞めますって言った2日後くらいにもう一回行った、うん、その日には行ってないよ、ややこしいからそうそうそう、どっちやねんってなるからねそうそう、2日後くらいかな、
うん、そこから活動がスタートして、
そう、
他にもいろいろなご活動を今はしてらっしゃる。
そうですね、
その後もじゃあ伺ってよろしいですか。
ありがとうございます
ね、まあでも元々関わってたから話が早いですよね。
そうそう、もともとね私はコロナ前からちょっとまちづくりっていうことに興味があって、はい、子ども食堂とか高齢者の、うん、まあ助成金の関係で食育っていう言い方をしてたんですけど、調理実習をして、うん、みんなでご飯食べるとか、うん、そういうことをしてたんですね、
うんうんうん、
でまあ、その社会のニーズって言ったらすごい硬い感じになるんだけど、困りごとっていうのをまあどうにか解消できないかなみたいな、一緒にやっていけないかなっていう思いがもともとあって、そうそう、でそのベースがあったんで、別にアップサイクル事業って言って、そのリサイクル活動も苦なく始められたっていう感じですね。
うん、
なんかなかなかやっぱりそうやって関わってないと出てこない困りごとというか、見えてこない困りごとって多分多いですよね。
そうね、
なるほどね。それは例えばそのつづるをやるのはもちろんきっかけはそれはそうだったんですけど、なんかそのもともとやってる仕事とかで、なんかやっぱり思うところもあるところは、例えばつづるであったりっていうこともあったりするんですか。
そうですね、もともと本職が障害福祉であったりとか、高齢者福祉っていう福祉業界をやってるんですけど、そこからね、まあある利用者さんがきっかけで、その仕事だけでは補えない部分がすごく多いなっていうことがあって、じゃあこの人がこう安心して地域で生きていくためにどういう方法があるんやろうってこう模索し始めた時に、まちづくりっていうやり方があるっていうのを知って、そう、これ何の話でしたっけねゴールがわからないけど、
もともとなんかそういう前の仕事のきっかけもいくつかあったんですかって話だったので、まあそういう思うところがあって、
そうそう、
まちづくりっていう話にまあたどり着いたってことですね。
そうなんですよ、本職の仕事としての福祉職と、市民としての福祉活動というか、そのね、みんなで役割分担して困りごとちょっとどうにか緩和できひんかなみたいな使い分けみたいなのをしたくって、そうそう、
結構社会福祉とまちづくり、私の中では密接に重ね合った部分って多いなとは思うんですけど、やっぱりその中でもこうつながっていったってことは多少違う層が見えてきたというか、
まあ、多分カバーしきれないっていうところをおっしゃってたんで、その隙間的なところってことですかね。
そうそう、
なんかこのハンドブックの方にも書いてあるんが、その皆さんの日々の中で頑張りたいけどなかなか取り組めない、でそういったその頑張りたい気持ちを応援したいっていうところって、だからなかなかその仕事としてサポートってなかなかされにくい範囲だったりするのかなっていうのはちょっと思ったりしたので、なんかそういったところを助けるだけでもその人にとってはすごく助かることだったりってことが結構あったってことですよね。
そうですね、まあ仕事だと限られた時間の中で、まあこう言ったらダメだけど成果を求められるんですよね、福祉の仕事でも。この人が困っていることをどうにかしてあげないといけないであるとかって、 でもその頑張りたいけど頑張れない人って、うん、とてもそのすぐ成果が上げられるわけではなくって、それぞれの時間こうかけて復活していくっていうのを結構目の当たりにしてきているので、そこにその仕事を絡めると、なんだろう、焦らせてしまうというか、なんかこうやらなくていい失敗をさせてしまうっていうことが、まあ新人の時にあったりとかして、そうそう、だから仕事として関わる部分とそうじゃない、もうちょっとゆっくりゆったり関わる時間みたいな風に使い分けたっていう感じですかね、多分。
あ、なるほどね。
多分ってこうおっしゃったのもなんかこう別にこうしようって決めはったわけじゃなくて、国安さんがいろいろな人との出会いの中でそうしていったなって今
振り返らはった。そうそうね。そうね。
まあどちらかというとあれですか、直感で動く感じですか。
あ、そうですね。
あ、なるほど。だから直感でまずは行動、ズズして、
そうそうそう、
でとりあえずあの後から、あ、こういうことだったのかなって整理されていく感じなんですかね。
そうそう。
あ、なるほど。
まあ、でもあの仕事はちゃんと根拠を持ってやってますよ。
もちろん
仕事はね。
はい、
そうか。でも今伺ってて思ったのは、その仕事ってなったらどうしても勤務時間っていうのが決まってて、うん、その時間で区切ってしまえないものが実生活の中に多分たくさんあるから、そうそうそうそう、なんかそのあたりを超えていくっていうのが、うんうんうん、結構多くの人は同じように思っててもなかなか超えられない仕事だから、ゆえに超えられないことってたくさんあるんやなって思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。まあでもそのルールがあるからこそその人は守られている、会社とかに守られているっていうのもあるし、まあそれ以外の部分って結構長い時間あると思うんですよ。一日の中で会社とか学校とか行く時間って多分限られていて、うん、それ以外の時間の方が長くて、うん、それ以外の時間で悩むことが多分多くって、うん、そこがなんかねフォローできたらいいなと思ってて、うん、でも私が一人で抱えきる問題ではないと思ってて、
うん、
でね、その人によって私のことが嫌いだったりとか、うん、いろいろあると思うんですよ。だからいろんな人がこう絡み合って、こうなんだろう、行く場所があるだけで救われることってあったりとか、うん、お気に入りの店に行ったらちょっとリフレッシュできるとか、そういう感覚でなんかそういう感じでつづるが広がっていけばな、いろんな人に助けてもらいながら、助け合いながらっていう、ね、団体ができたらいいなと思っていますね。
つづるさんのその活動も入り口の一つであって、あまりこう解決っていう部分に対しては
そうそうそうそう
こだわらない、
そうなんですよ。やっぱりその任意団体であるっていうこととか、はい、その支援をしないっていうことを歌ってるんですけど、その一般の感覚っていうものをそのまま、なんだろう、持ち続けたいというか、そう、仕事ではなく、はい、みんな地域住民だよっていう、なんか固いな言い方がなんて言うんだろうな、
一般の人、
そうそう、みんな一緒やし、みんな違うことでは悩んでるけどっていう、立場が同じなんだよっていう、うんうん、そのグループが作りたいっていうか、うーん、難しいね、
まあ、同じ目線で喋れるっていう
そうそうそうそう、
なんていうの、サービス提供者と受ける側じゃなくて、
ね、そうそうそう、利害が発生しない関係性、はい、
あ、ね、
だからそのこの人は嫌いだけどこの人好きだからこうこっちに相談したいとかの選択ができるというか、
あ、調整力がない、
そうそうそうそうそう、来たくなかったら来たくないでいいし、うん、そうそうそう、なんか自由でありたい、
うん、
うちの活動が、うん、っていう感じですかね、うん、って言ってるとね、
はい、
あのなかなか人が集まらんっていうね自由でしょみたいな、
したいと思ってくる人って結構志高くて、
そうそうそうそうそう、でもね、やりすぎてしまうっていうのもまたあったりとかするんですよね、うん、任意団体だと
確か
によかれと思ってっていう
回んなくなってしまうっていう状態ですよね。
そうそう、
も含めてもでも自由度っていうのは国安さんの中でも大事にされてる、
そうだね、そうそうそう、
はい、ありがとうございます。あのここで1曲本日は国安さんから音楽持ってきていただいたので聴いてみたいと思いますが、ご紹介していただいてもよろしいですか？
田中京さんでお休みの日です。どうぞ。
負けるなって言ってるね。ごめんなさい。心も体も強い子になれるよ。
京都ハッピー NPO、 本日はつづる代表国安さよさんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっとさっき音楽入る前人イベントがありましたね。
そうね。
田中京さんのお休みの日という曲をご紹介いただきましたが、うんうん、田中京さんとはお知り合いだということで、
はい、はい、知り合ったのは十数年前くらいに同業種で知り合ったんですけど、うんうん、まあ、当時の彼はなかなかにとんがった感じの人で、そう、声もかけずにスルーをしていたっていう間柄だったんですね。そうそう。 でそっから、はい、まあ、ちょっとね何年かして大人になって、うん、違う福祉職の人と飲みに行く機会があって、うん、で飲みに行って喋ってたら共通の友達というか知り合いが田中京さんやって、うん、そうそう、あ、じゃあとりあえず呼んでみるみたいな感じでそうそうそう呼び出したのがきっかけで、彼はね当時ね、当時っていうか今もそうだけど宇治田原に住んでて、そっから呼び出すっていう
なかなか、
そうそう、私よりフットワークがめちゃめちゃ軽い人で、そうなんですよ。でその飲み会で合流して、そう、まあ喋ってみてとても丸い感じになってて、そういい感じだって、でなんかまあなんだろう、よくわからない3人組になって福祉やってて、で共通がね農家っていうか農作業をしてたんですよね。その田中京さんともう一人の人も、施設でこう畑をやってて、で私もそこから感化されて、あの北区の大森っていう山のところで畑を借りてやり始めるっていう、そうそう、でそれがきっかけで、まあ福祉と農家っていう共通点でイベントをやろうかみたいな、まあ、それは堅苦しいもんじゃなくって、自分らがなんかその作った野菜とか持ってきたりとかして、なんか販売しながら飲み会やったら面白いよねっていうのがきっかけで、そうそう、やり始めたっていう。でそこでまあ田中京さんが昔からその勇気の出るライブっていうのをね、うんうん、やってるっていうのを聞いて、はい、まあそれどんなんなんみたいな話をした時に、なんかその引きこもってはる人の外に出るためのきっかけ作りとしてそのライブ活動をやってんねんっていう話を聞いて、それめっちゃええやんみたいな話になって、うん、そうそう、でなんかまた復活したいねみたいな、まあ、細々と一人でやってはったんですけど、お手伝いさせてほしいっていうことでやり始めたっていうのがきっかけですね。
歌詞にもねこう、うん、ごめんなさいっていうフレーズが最後に入ったり、ね、感情の乗るような歌詞が散りばめられてたなって思いますけれど、そういう引きこもり、まあ、長年そういった経験がある方を、
あ、そうそうそう、
鼓舞するような、
うん、
曲がね、たくさん歌われてある
。そうそう、彼自身がね、あの引きこもりさん
当事者、
ね、そうそう、やったみたいでね、はい、その当時に作った曲を歌っているっていう感じみたいですね。そう、
そしてその勇気の出るライブは、うん、今、まあ、つづるさんとゆずくにさんと一緒に、
う
ん
う
ん、
そう、一緒にやってて、はい、毎月、最終火曜日に、千本中田十里の天球さんっていう、うん、あのうどん屋さん、
うどん屋さん、
うんうん、うん、ライブができるんだけど、
ライブができるうどん屋さん、
同じとこ引っかかって
ますよね面白いよ、結構融
合がすごい、
そう、そこでやってるんですよ。
あ、うん、じゃあ定期的にされてて、今月も、
そうそう、あ、昨日終わりました。
あ、7月はもう昨日、
そうそうそうそう、8月が、はい、いつだったかな、
最終だったら
29日かな、
8月29日、はい、
うん、次回が8月29日ですね。
そうなんですよ、
同じ場所でもう毎回天球でやってるってことですかね。
そうそうそうそう、そうなんです。お気軽にどうぞ、
はい、お時間が
7時半、
7時半から
夜の7時半から、
はい、じゃあぜひぜひ皆さん、はい、8月29日の7時半、天球でまた勇気の出るライブが開催されるそうなので、はい、まあ、気になる方はぜひぜひ、
うんうんうん、
その他にもつづるさんの、ね、あの近々されるイベントというか、催しというか、活動というか教えていただけますか。
その最初に話していたアップサイクル活動っていうのが、下鴨の生鮮館中村さんで、毎月第1、第3木曜日にやってるんです。で8月は3日かな、3日と17日にやってます。9時から12時半で、
はい、回収できるものって何ですか。
新聞とか段ボール、雑紙と古着、
なるほど、 うん、それ以外のものはちょっとごめんなさいってこと
ですね。そうですね、下着とかもダメで。
それはさすがに。
いやでも言い張るんですよ、お乳だからって持ってきてくれはるんだけど、あの昔のねシミーズってわかるかな。
わかんない。
シミーズっていうなんかおばあちゃんがなんか着てる薄いなんかワンピースみたいな肌着
があるんですね、
とかを持ってきてくれはんねんけど、
なんとなくわかる気がする。
、うん、これは寄付にも回せないし、うん、あの誰が着るんだろうねってこう雑談をして帰るっていうね、はい、そう下着は無理なんです。
天球さんでのライブしかり、こちらのマックセセカ中村 の、 あの回収しかり、
うんうんうん、
定期的にされてることによって、うん、おなじみの方も
そうなんですよ、
雑談も生まれたり、
そうそうそうそう、でね、そうそうそう、近所の方と仲良くなったりとか、ライブとかも常連の方が来てくれたりとか、うんうんうん、してたり、あとは、そのアップサイクル事業でどうにかこう活動資金にならんかなっていうので、一回ねその段ボール会社さんにアポを取って、うんうん、その段ボール集めた段ボールがお金にならないかっていうので相談をして社会科見学をしたことがあります。うん、
なんか面白い、こうあったら面白いなみたいなところですごい動いてらっしゃいますね。
うんうん、そうなんですよね。そうそう、大人の社会科見学とかね、うん、なんか私が思いつくことってあまりなくって、うん、なんか誰かと喋っていることがきっかけで、あ、これやってみようみたいな、
関わってくれる方の会話を通して出来上がっていくんですね。
そう、そうなんですよ。だからいろんな人に関わってほしいですね。
はい、まあ、そんなつづるも今仲間も募集されてると。
そうなんですよ、はい、一馬力ですよ。
今ね、お一人でされてるんでね、
そうそう、
なかなかせめて2馬力、3馬力あるともっといろいろできるのにいいです
よね。ゆるゆる募集をかけてるのでね、はい、あの基本一馬力でたまに誰かが手伝ってくれるっていう。
はい、気になる方はぜひ、メールの方で送っていただいたらと思います。
はい、
本日はつづるから代表の国安さよさんにお話を伺いました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日はこの辺でお時間です。ありがとうございます。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。